お元気ですか？3分間心のティータイム、徳本寺テレフォン法話、その第1176話です。100日に紅と書いて、猿滑りと読みます。境内にあるその花がお盆の13日に咲きました。猿滑りはお寺の木だから一般には植えないというまことしやかな話を聞いたことがあります。中国などに伝わる話によると、女性が恋人と100日後に会う約束をしたのに、100日目を目前にして死んでしまいました。その後、女性の墓に生えた木に赤い花が咲き、百日紅と呼ばれるようになったとか、亡き女性の身代わりの花、あるいはお墓に咲く花というイメージが、お寺と猿滑りを結びつけたのかもしれません。実際は夏の長い期間、赤い花を咲かせているから百日くれないなのでしょう。百は長い期間の象徴的数字です。その木肌はツルツルして滑りやすそうなので猿滑りとも呼ばれるわけです。私はそこからしてお寺にふさわしい木だと感じています。猿も木から落ちるのだから、何事も油断せずに励まなければならないということを猿滑りは教えてくれます。また、暑さに耐えて長期間赤い花を保ち続けるのは至難なことです。そのための忍耐、精進の姿が猿滑りから伝わってきます。本山で修行していたとき、春から夏にかけての100日間は100日禁足といって、本山から一歩も外に出ることができない修行三昧の期間があります。やがて100日禁足が明けるのを待っていたかのように、境内に咲く猿滑りを見て、自分たちの100日間の修行がいつか身について赤い花を咲かせることができるだろうかと思ったものでした。木から落ちた猿がいたとして、それが驚かれるのは、木登りにかけては猿は絶対的能力があると認められているからです。果たして私には猿に負けないような能力があるでしょうか。本山を降りて何十年も経った今も、どんな花を咲かせることができたのか、忸怩たるものがあります。そして、百つながりの前後が思い浮かびます。中国唐の時代の長者慶心の言葉に、百尺竿燈真一歩というのがあります。百尺の竿の先に登って、そこからさらに一歩を踏み出せということです。百尺とは約30メートル、10階建てマンションの高さです。秋田竿燈祭りの竿でさえ12メートルですので、30メートルは想像を超えています。百尺の竿を登るとは、精進に精進を重ねて頂点に達したということでしょうか。そこからさらに一歩を踏み出せば、命を落とすこともあり、これまで積み重ねてきたものが水の泡になるかもしれません。しかし、それほどまで捨て切る覚悟がなければ、善を極めることができないという厳しいお示しです。厳しい暑さの中にあって、猿滑りのように花も咲かせられず、頂点にも至っていないものにとっては、踏み出す一歩もないことを悟り、さらに励むだけです。そういえば、百という漢字には、励むという読み方もあるんですね。それではまた9月1日よりお耳にかかりましょう。